ご神君、一つ。疑いを捨てて信心してみよ。御影は我が心にあり。拝む気になるおかげがあります。改まって信心すれば心が助かります。本心の玉を磨く気になって信心すればお徳が受けられます。信心をすると言いますけれども、では、信心をするとはどういうことだろうかと思いますね。今朝実はいただきますのは、その、おかげを、やっぱり信心というと、おかげが欲しいと。おかげをいただきたいから信心をする。というのが、まあ、始まりではないでしょうかね。中には、見教えをいただきたいと。人間の生き方はとか。そういうものを追求して信心を始めるという方は、やっぱり稀ではないでしょうかね。ほとんどは、やはりおかげをいただきたいために信心をする。というのが、大体の多くではないかと思いますけれども。今日いただきますことは、その、おかげを目当ての信心ではなく、教えを行じることの楽しみ、喜び、その教えを行じることの喜び、そのための信心というのか、そのために信心をするという生き方になったがよいよというようなことなのですね。信心をすると言いますけれども、一体信心者はどうあるのか、普通の人とどう違うのか、信心しない人とどう違うのか。師匠は端的に五願五行と教えてくださいました。五つの願い、そして五つの行。私の場合、五つの願いが六つになりまして、六願五行という感じですけれども、いわば、信心をさせていただいておるもの、それは、この5つの願いと、5つの行い、まあ、行と言いますか、その5つの行いをしているものを、信心者というのだと、いうふうに言ってもいいのではないでしょうかね。その5つの行い、とは、日参だと。教会に日参、毎日お参りをする。調教、教えをいただく。信行、いわゆる拝止信行と言いますか。その神前拝止をあげる。まあ、時間を決めて、その拝止を保証させていただく。そして、もう一つの信行。心の行ですね。いわゆる心を改まることに、まあ、努めるというのでしょうか。そして最後に、家業の行。これは、私ども、なりわいが必要ですから、やはり仕事をして、お金を売るというのでしょうか。一日のなりわいを売るための仕事をする、行いをする。その行いの中に、信心を持って取り組む。ということなのですね。いわば、見教えをもとにして、その家業の行、日々の生活をさせていただく。ということではないかと思うのですね。そして、この最後の家業の行、日々の生活の中で、教えに取り組む。その教えに取り組むのも、例えば、改まっておかげをいただく。それは、心を改まることによっておかげをいただく。といういただき方がありますね。 ご賢作さんよりも心を改まっていただくおかげの方が良いのだと。やば私どもがただお参りをする、お取り次ぎをいただき、お願いをさせていただく、そのそしてそういうお取り次ぎをいただいて、いわば教会長のあるいは取り次ぎをしてくださる先生の力によっておかげをいただくということよりも、自らの改まりをもって、よし私のここを改まらせていただこう、より大きな心にならせていただこう、この何と言いましょうかね、ここができていない、だからここを心をもう一度改まりさせていただこうという、その改まるところに神様が感応増しましておかげをくださる、そういう働きもありますね。それがですね、そのここをこう改まるから神様おかげを授けてください。例えば教えに取り組む、でもこの御教えに取り組みますからおかげをください。教えに確かに取り組むと、そこに源が現れる、働きが、神様のお働きが現れ、おかげをいただくものですね。ですからその教えに取り組む、いわば家業の行をするという、日々の生活の中で教えに取り組む、それがこの教えに取り組んだらおかげになるからという、おかげを目当てにして教えに取り組むということではなく、その教えそのものに取り組むことに喜びを感じる、そういう信心生活になれよということなのですね。実は随分昔のことを思い出させていただいたのですけれども、もう何十年、30年か40年前になりましょうか、交通事故に遭いました。大きなトラックに追突されて、まあ鞭打ち症みたいになりました。それで、当時職業訓練校に通おうとしていたのが、休みがもう1ヶ月近くなりましたから、とうとう、まあ退学というのでしょうか、行けなくなりました。それでまあ私の人生計画が大いに狂ってしまったわけですけれども、そういうこともありましたから、その運送会社の方の事故係の方といろいろ、これだけ損害ができた、だからこれだけ損害賠償してくださいといったような交渉をしておりました。ところがなかなか話が進みません。まあある意味ほたっておられたような感じですけれどもね。それで、退院しまして、またそれから 1,2 ヶ月経った頃でしょうか、そのある文房具屋さんに用事があって行きました。そうしましたら、その事故係の方がちょうどそこに来ておられたのですね。その方を見つけました。ああ、あの方だ、ああ、あの話は、保証の話はどうなったんだろうか、聞いてみたいなと思いました。しかしもうその頃は師匠のご理解をそのベッドの中で、テープでいただいておりましたから、黙って収めるという話ももう聞いておりました。それで、まあ待てよ、師匠は、ああ教えてくださる、黙って収めろと教えてくださる、だからこれはここで一言声をかけて、あの事故の賠償は、保証はどうなりましたかと 聞けばなるほど、それでまた先に進むかもしれない。けれども、せっかくこういうチャンスなのだから、これは黙って収める。この教えに取り組む稽古だな。それをさせていただこう。と思ったのです。それで結局、その文房具店で、その受講係の人の後ろ姿を見かけましたけれども、声をかけることをしませんでした。いわば黙って収めるということを、その見教えに取り組ませていただきました。それで何をいただいたかというと、特別何か起こってきたというわけではありませんけれども、私の心の中に喜びが広がってきました。その何かしら師匠の見教えに取り組んだ、ああ教えを行じ得た、見教えを行いに表すことができたという、そのまあ不思議な喜びが心に湧いてきたものですね。今日はそのことを思い出させていただいたのですけれども、この教えを行じたらこういうおかげがいただけれる、だから教えを行じようというのではなく、師匠の見教えを行じること、行うこと、その師匠の見教えに取り組み行いに表すこと、そこに喜びがいただけれる、そういう喜びをもっての信心をさせていただけと、いわばまあ純粋に教えに取り組むことの喜びを求めての信心ということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。